今日の聖書箇所をお読みします。今日はマルコによる福音書11章の12節から19節、新約聖書のマルコによる福音書11章12節から19節をお読みします。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉のほかは何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにないように。弟子たちはこれを聞いていた。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いをしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。祭司長、律法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからである。あった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。それでは、期待されていますというテーマでメッセージを宮内先生に取り付いていただきます。
こんにちは。先ほど祈りの時にも聞きましたけれども、スタッフの祈りの時にですね、今このメッセージをしてくださいましたマウントバーノンの教会がニューロシェルに新しい教会を建てたそうです。でそこに今日、お祝いの時をこれから持たれるということで今出て行かれました。イエス様を信じる者はその生きているところで神様の喜び、神様を知っている喜びを分かち合うように呼ばれています。招かれています。そのことをマウントバーノの教会はなし、今日喜びの祝いの時を持つわけです。私たちも一人一人がそのように求められています。ここにいる一人一人が自分のいるところで輝くように、イエス・キリストの証をするように、命の喜びを分かち合うように求められています。果たしてそれを私たちはできているでしょうか。今日の聖書の箇所をご覧になってください。マルコによる福音書の11章の12節からのところです。先週見たところで、イエス様はオリーブ山からベタニアを通って、そして、エルサレムに入ってこられました。そして入ってくるときには転ばに乗って入ってこられました。周りの人はみんな、自分の服を道に敷いてですね、ホサナホサナ、素晴らしい、神様感謝しますって言ってイエス様をお迎えしました。イエス様はエルサレムの城壁の中に入ってくると、そこを一回りしてまた出て行かれた。ベタニアというところに出て行かれました。そしてベタニアで過ごしながら毎日毎日エルサレムに入ってこられます。でこの日ベタニアを出た時、イエス様はお腹が減っていたって聖書に書かれています。12節、翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉のほかは何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。ちなみにここは来週になりますけれども、 20節を見てください。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。イエス様がこのイチジクの木を呪われたんですね。そうすると本当に枯れてしまったって言うんです。この記事を読んでどう感じますか？あまりにもわがままではないかと。自分が腹減ってるからといって目の前にある木に実はないかと思って行ったらなかったから呪われろ。こんなことをイエスという方はしたのかと言いたくなるところです。でも実際にしてるんです。でこの話は続く話と切り離すことはできないんです。ですから今日は続けてその次の話まで行っています。15節、それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。最初立法学者たちは聞いて、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。まずこの木に呪ってからイエス様はエルサレムにいつものように入っていかれます。そうすると神殿の中で売り買いをしている人々がいました。日本でですね、お祭りに行きますと、そのお祭りのところに屋台が立っている時があります。それが楽しみで私も行った記憶がありますね。いろんなものが売ってあって食べたりするんですけれども、この宮で売られていたものはちょっと違います。このエルサレムの神殿で売られていたものは礼拝のために使われるものです。鳩であるとかです。神様に捧げ物をする、その捧げ物が売られていました。そこまで自分が捧げ物を持ってこれなかった人はこの神殿に入って捧げ物を買います。そしてその買った捧げ物を祭司のところに持って行って、私がこれまで神様から背いたことがあるかもしれません、この罪を許してくださいって言って祭司のところに持っていくんです。そうすると祭司はその捧げ物の命を取ります。動物であれば、植物であればそのまま神様の前に捧げますけど、動物であればそこで命を取ります。そしてその時にこの地によって、この命によってあなたの罪が許されて神様と和解できますようにと祈ってくれるんです。それが祭司の務め。そしてその犠牲に捧げるものを売っていたのがこの宮の中で商売していた人なんです。でどうしても買わないといけないので、やっぱり利益をかなり取ってたんです。彼らは船で旅行されたことありますか？船にフェリーとか乗るとですね、普通で買うよりいろんなもの高いんですよね。ジュースにしても何にしても中で高くなります。でもどうしようもないですね。他に買いようがないので、自分で外へ出ていくわけにはいきませんから、そのお金を払います。そうやって利益を取るわけですが、この神殿の中でもそういうふうに利益が取られていました。正当とは言い難いお金が取られるんです。そしてそれが祭司とかレビ人に流れていったんです。なんだこの状態はということを神イエス様は怒られたんですね。15節をもう一度言いますね。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。ここでそんな利益を求めるようなことをするなっておっしゃっているんです。そして彼らに言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる と書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれを強盗の主にしたのです。祈りの家に何だと。私の家、この神殿は祈りの家にならなければならない。それなのにそこを強盗の巣、商売の場所にしてしまっている、とイエス様ものすごく怒られたんです。怒りました。で、ただのですね、この祈りの家ではないんです。そこがどういう祈りの家であったか、それを神様が望んでおられたのかが、今日のこの修法の章子に引用したところに書いてあるんです。イザヤ書の56章のところですけれども、56章の6節から7節のところ、章子の部分読みますね。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。誰が祈りに来るかということなんです。その神殿にはユダヤ人ではないんです。ここに書かれて、もちろんユダヤ人は含まれていますけれども、主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人、外国人なんです。でもこのユダヤの神、今までユダヤ人を導いてこられた、何度も何度も神様に逆らうのに導いてこられたこの神様、この方についていきたい自分もと思った外国人、このイザヤ書の56章のところには他の人も出てきます。宦官と呼ばれる人も出てくるんです。王宮で仕えるために虚勢した人たち、男性たちですね。イスラエルにおいては産めよ増えよと言われます。子供が生まれることが祝福の印でもあるんです。虚勢をした人はその祝福から完全に外れていることになります。でもこのイザヤ書の56章のところには、その人たちも神様は顧みると書いてあるんです。そしてその人たちが礼拝に来て構わないとおっしゃるんです。心を込めて礼拝に来たらそこで礼拝ができるんだ、お前を認めてやるとおっしゃってるんです。ぜひ読んでみてください。ちなみにイザヤ書53章はイエス・キリストのことを予言された場所として有名です。覚えている方もたくさんいますけれども、53章には続きがあるということです。イエス様はどんな方を招かれたのかっていうことがその続きに書かれています。この56章で言っているのは、神様をぜひ知りたい、そう思っている人たちが礼拝に来て祈ろうとしている、その人たちの祈りの心を妨げるように商売しているお前たちは何者だっていうことなんです。本当にイエス様は怒っておられるんです。神様を求める人の邪魔になぜなっているお前はっていうことなんです。それが一つの印として表されたのが一軸の木の事件です。今喉が渇いた、お腹が減った、その必要を満たしてくれるはずの木、でも行ってみた、木が葉っぱがあるから行ってみたら、そこには実はなかった。年に2回も実をならせるこの一軸の木なのに、その時にはなかった。これは大きなことなんだ。そのことをイエス様は表されるために一つの例としてこの木を犠牲にされました。同じことがあなたにも言えるんです。あなたは輝くために命を与えられています。自分を愛して隣の人に神様の愛を伝えるために命が与えられています。人の永遠の命の目的は、神と神が使わされたイエス・キリストを知ることだと聖書に書いてあります。他の人たち、あなたの周りにいる人もそれを、神様の愛を求めているんです。だからあなたのところに来てそれを味わおうとするんです。でもあなたはそれを味わわせることができているでしょうか。そばの人に、命っていいんだ、生きててよかった、あなたの命もよかった、 神様がいてくれるんだよというメッセージをあなたは伝えきれているでしょうか。神殿が一生懸命神様を求めてきたのに、来た人にとって物の売り買いの場所になっている。イエス様はもう本当に怒りに震えて机などを倒されました。そしてイチジクの木は枯れましたし、この神殿はこれから半世紀ほど後にローマによって完全に破壊されるんです。神様の御旨を やれないもの、行えないものは破壊されてしまいます。でも人間は破壊されないんです。なぜか、イエス・キリストが人間の代わりに十字架についたからです。本当はあなたは破壊される運命にあるんですけれども、しかないんですけれども、イエス・キリストが、いや、このものはあなたの宝、私はこのもののために私の命を捨てます、そう言って十字架で命を捨てられました、あなたが生きるために。そしてイエス・キリストはメッセージを続けておられるんです。お前は神の宝、宝として生きよ。自己中心的に生きるんじゃなくて、宝として生きよとメッセージし続けてくださっています。宝として生きられないあなたには、どこかその神様の愛が抜けている部分があるのかもしれません。そのことを知るためにも、今日は最後に詩篇の23編をご一緒に読みたいと思います。どうぞお開きになってください。旧約聖書の教会備え付けの新改訳聖書ですと849ページになります。詩篇の23編イスラエルのダビデが今から3000年前に作った歌です。戦争に明け暮れた人物、とんでもない罪も犯してしまいましたけれども、彼はいつも神様に帰っていました。戦いに明け暮れ、もう本当に多くの命を取った人物でもあります。多くの人に恨まれたこともまた事実です。そのダビデがこう歌っています。詩篇23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。全体を暗記している人もいるぐらい素晴らしい詩篇23編。ダビデはもともと羊飼いでした。ですから羊一頭一頭を大切にする羊飼いの思いはよく知っています。神様のことを私の羊飼いと一節で言います。この方がいてくれるから私は乏しいことがない、いつも必要が満たされる。二節、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。私を、戦争に明け暮れている私を、たくさんの敵がいる私を、緑の牧場に連れて行ってくれる、休ませてくれる、水を飲ませてくれる。三節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。ひょっとしたらあなたの魂は今枯れてるかもしれません。ぜひじゃあ生き返らせてもらってください。神様の正しい道に導いてもらってください。ダビデは4節でこう言っています。たとえ死の種の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。命の危険を何度も体験したダビデが、また命の危険があるようなところに行っても私はもう恐れんぞって言うんです。あなたが私と共におられますから、神様が共にいてくれる、 あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。この無知と杖はあなたを打つためのものではありません。この無知と杖はあなたに襲ってくる獣、襲ってくるものを打つためのものです。あなたを神様は守ってくださっています。イエス様は守ってくださっています。そして5節、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。敵の前であなたは私のために食事を整え、これはですね、戦争の真っただ中でこのテーブルが作られて、そこにご飯食べさせてもらう、だから飢えることがないという意味ではありません。このテーブルは捧げ物に使うテーブルのことです。神様の前に、神殿の一番奥のところに、奥の手前の部屋にテーブルが置かれていたんです。そこにパンとか置いてあるんです。捧げ物のパンとか杯も置く場所でした。そこのことなんです。ああ、こんな悪いことが起こって、こんな状態になってしまって、いや私は神様に怒られてるのかな、あの失敗のためにこんなことが起こってるのかな。ダビデもそう思ったかもしれないんです。いや、だからもう神様礼拝させてくれないのかな。そうじゃないって言うんです。ダビデはどんな状態にあっても、どんなに自分の失敗や間違いがもとで窮地に陥っていても、神様はそこに礼拝の場所を備えてくれる。お前は私の宝だから、失敗しようとどうしようと構わない。私の礼拝を、私が許すもの、私を礼拝して構わないとおっしゃるんです。それがここで言われていることです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の油に、頭に油を注いでくださいます。お前は私の選んだものっていうことです。私の宝、私の選んだもの、私が命を与えたもの、そうどこでも確認してくれます。私の杯はだから溢れているんですって言います。最後に6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。最後に、神のところに、神の宮にいたい、神殿にいたいとダビデは言っています。なぜか、誠に私の命の日の限り、生きている限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。神様、私を祝福してください、何々を聞いてくださいっていう祈りはあります。私を愛してください、愛をくださいって祈る場合もあるでしょう。でもこの6節によれば、祈らんでも大丈夫なんです。追いかけてくるんです。あなたを神様の愛と恵みが追いかけてくるんです。そう書いてあるんです。言語にも、英語のある訳にフォローと書いてありましたけども、それはちょっと訳が合ってませんね。ついていく、追いかけてくる、そういう意味なんです。愛の方が、じゃあついてくる愛と恵みがあったとして、それを受け取れないとしたら、どんな状態だったら受け取れないと思いますか。追いかけてくる神の愛と恵みを受け取れないとしたら、どんな状態だったら受け取れないと思いますか。あなたが止まらなければ受け取れません。先に進んでいたら、早ければ受け取れないんです。追いかけてきてるのに。立ち止まって振り向いてみたら、そこに来ています。私たちは意外と自分の思い通りしたい、何事でも進めたい、そう思って進んでしまいます。これが良かれと思う道を進んでしまいます。神殿で売り買いしていたことも、もともとは悪い動機ではなかったかもしれません。来る人が捧げ物ない、じゃあ準備しようか、こちらで、善意だったものがいつの間にか儲かるからお金になってしまった、いつの間にか自分の思いが前に進んで止まらなくなった、後ろから神様の愛が追いかけてきて、ちょっと待ちなさいって言ってくれてるのに止まらない、そして神の愛を受け取れない、また厳しい言葉も、愛にあふれた厳しい言葉も受け取れないということがあります。 止まればいいんです。イザヤ書30章の15節15節にこう書いてあります。あなたは立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る。しかしあなたはこのことを喜ばなかった。人間は立ち止まることが下手です。ぜひ立ち止まってください。そうすれば神様の愛が見えます。満たされたらあなたは本来あなたが輝くべき生き方ができるようになります。そのためにイエス・キリストは命を捨てられました。お祈りをします。神様、私たち一人一人を名前を呼んで作ってくださったことを感謝をします。私たち一人一人はあなたが作ってくださった宝の命、ありがとうございます。なのに私たちは自分がしたい方に進んでいて止まりません。あなたはいつも後ろをついてきて、愛と恵みいっぱい持って、許しをいっぱい持ってついてきてくださっていて、立ち止まれば許しを与え、慰め、愛で満たしてくださいます。でも私たち立ち止まりません。あまりにもそうやって進むので自分も周りの人も傷だらけになってしまっています。そのことのひどさ、辛さを教えるためにあなたはイチジクの木を犠牲にされました。そして現実にイスラエルの神殿も破壊されることを許されました。私たちは神様の宮です。神殿です。私たちがあなたの命を喜び輝くように導かれています。そのために命が与えられています。誰からも何にも文句言われることはありません。ありのまま神の宝として生きられるように導かれています。どうぞ輝けますように、立ち止まることができるように導いてください。追いかけてきている神様の愛をしっかり受け止められますように、ここにおられるお一人お一人がゆっくり立ち止まりながら神様と一緒に二人三脚で歩いていけますよう、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。